休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね。はい。まあ、この音声が配信された時は、うん、岡山のの勉強会が行われた時なんですが、はい。今その直前にですね、うん、ちょっと音声を撮って、
教訓を生かしてですね。
そうですね。
うん。はい。
また岡山の様子は別途撮って、まあ、次回ですかね。うん。お話しする、できるかなって思っていたりするわけなんですけど、
はい。
で、岡山勉強会、今回、まあ、記事の方も、くすがさん書いていただいたので、うん、リンク貼っとこうかなって思うんですけど、
はい。
まあ、約1年ぶり2回目の。
そうだね。
はい。
うん。
で、前回は、伊坂さんと、えんまりさんにお話いただいたんですけど、
はい。
今回は、えんまりさんという。
そうですね。
はい。
うん。で、
今回のテーマが、えんまり流コンサルティングのすべてと、
うん。やっぱりはい、情報、まあ、ブログなりさ、
はい。
メルマガなり書いていって、配信していって、はい、何かに、こう、情報を裾分けするとか、
はい。
教えるとか、伝えるとか、はい、導くとか、
はい。
やってる方って、想定してるモデルだと思うんですよ、ね。
はい。
ね、コンサルティングって。
はい。
うん。で、そんな中で、えんまりさんって、大きくその、ウェブ展開せずとも、
はい。
結構、高額なコンサルティングとか、やられていたりとか。で、コンサルティングを始めるときに、
はい。
どんなサービスを提供するかとかも迷う方多いと思う。
はい。
ね。メールなのか、電話なのか、スカイプ使ってるのか、チャットワークグループか、Facebook メッセージか、Facebook グループか、LINE アップとか使うのかとかね。いろいろ迷ってると思うんで、
はい、
まあそういう部分であったりとか、価格とか、期間の基準であったりとか、
はい、
まあその辺いろいろ伝えるってのは面白いんじゃないか。
はい、
うん、
気になりますよ。だって本来は、あれですよね、その気になったら、要は入ってみないとわからないじゃないですか、正直。うん、受けてみないと。
そうだよね。
はい。で、わざわざ解説することもないじゃないですか。
うん。
基本的には。っていう意味ですごく貴重な機会だなって改めて思ってるんですけどね。
ね。はい、だから僕の場合だったら、
はい、
僕はメールっていうのは選択肢に入れないんですよね。
はいはい、
埋もれて見逃すこともよくあるし、はいはい、始まりの挨拶と終わりの結びの文章とか、
はい、
相手に気を使わせるっていう意味でも、
はい、
メールはなるべくなしにして、
はい、
当時はスカイプは結構メインだった。何でもいいから、気になったことを、
はい、
単語でもいいから残してってもらうみたいな。
はいはいはい。
だけど、あれは互いにオンラインじゃないと、
うんうんうん。
文字入ってこないっていうのもいろいろあったり、はい、ファイルを送るにしてもそうだよね、確かに。
そうですね。
ということで、まあ、今は、チャットワークがメインで、
はい、
何かあったら、こう、チャットワークにどんどん文章を上げてってもらうと。
うんうんうん、
はじめの、今日も暑いですね、みたいな言葉とか、
はい、
毎回考えることによって、その質問するのが、ね、ちょっとめんどくさくなっちゃったりっていうのも困るんで。うん、うん。で、あとは、電話かな。
はいはい。
うん。直接電話で話した方がと。
はい。うん、
で、近距離の人はもう、ほとんど対面っていうね。
うん。うん、
僕の中ではその3つを取ってきたけれども、うん、結構人それぞれだと思うんでね。えんまりさんのやり方はどうなのかと。
そうですね。
いうのもね。う
ん、うん、もちろん、その、唯一の答えみたいなものがあるものじゃないとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、自分に合ってる方法と合ってない方法って本当にあると思うので、
ね、
菅さんを見ていて、すごいなって、まあ、今日多分100回前を振り返るでまた触れるんですけど、その、すごいなって思うのが、一緒に住むとか選択してたわけじゃないですか。
あ、そうだね。距離感とかね。
はい。これを真似てくださいって無理ですからね。
う
ん
うん、そうだね。な、まあ、始めたての人だったら、
はい。
まあ、いきなり電話で聞かれたら、まあ、即答が基本じゃない。
そうですね。
でもまあ、わからないことはわからないって言えなきゃいけないし、
はい、はい。
で、まあ、メールだと考える時間っていうのが残されるから、
はい。
こっちがわからなくても、代わりに調べて、
うん。
いろいろ答えに近いものを用意することもできるしね。
はい。
だから自分のこう、レベルというか、慣れに合わせて、
はい。
っていうのが、まあ、いいのかなと思う。
まあ、これは、質問する側の気持ちと、
うん、
あとは、なんだろうですね。効率よくじゃないですね。要は、自分の疑問に対しての答えを得るっていう意味で 僕が最近思ったことなんですけど、
うんうん、
あの確かにチャットとか、すぐ気軽に聞けるものもすごい便利だなって思うのがメリットなんですけど、逆にデメリットがあんまり自分の中で考えないで聞くようになっちゃうと良くないなって思うところがあるんですね。
ね、
はい、バランスなんですけどね。逆にメールの場合は最初の結びとか終わりを考えるのは面倒だなっていうデメリットがありますけど、ちゃんと文章を書くと意外とあれ答え出たっていう時って結構あるなと、まあ、
自分の中で出ちゃうっていうのもね、
はいはい、
うん、
でなんか文章の質というか要はどうなんですかって聞くか、要はその自分の中で答え出てこうこうこう思ってこうだと思うんですけど、これはどうでしょうみたいな方がなんか、
うんうんうん、
自分にとってもいいし、要は聞かれた側になっても、
うん、
結構、その、じゃあ、具体性があるので、うんうん、それに対してよりいいアドバイスができたりすることって。
まあね、はい、チャットワークでもそうやって残してってくれれば、
ね。そうですね。
あのね、うん、どんどん、時間帯も気にせず、その辺はね、はい、メールと同様で。
はい。
うん。
まあ、要は、その、合う合わないがある
という
ところで、いろんな方法を知るのはいいんじゃないかなっていうのが、一、うん、つ気になってることと、
うん、
あと、もう一つが、えんまりさんの今取り組んでるビジネスモデルの図式とか方法っていうのをお話ししていただくっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。はい。
あれもね、全然表に出してないと思うので、
うん、
気になりますけどね。
あの、近い、あの、モデルとしては、
はい、
営業会社だろうね。
うん、うん、うん、うん、うん。
まあ、将来独立したい人。
はい。
に手を挙げてもらって、
はい、
まずは何を鍛えるか、まあ、その営業スキルを鍛えるみたいな、
うんうん、
名古屋の方の友人のコンサルタントの人も、
はい、
まずはその営業スキルを鍛えよう、
はいはいはいはい、
で売るものは、どっかのパートナー、まあわかんないけどインターネット上であればアフィリエイトみたいな仕組みでさ、
うんうんうん、
売れるものはいっぱいあるわけで、
はい、
それをまあ、ウェブで知り合って対面で売る、もしくは対面だけで売るとか、うんうんうん、まずはそのスキルをっていうところだけど、
はい、
まあ営業会社のモデルだよね。
なんかあの、うん、僕ちょうど、今回の岡山行くにあたって、うん、その、岡山の、えんまりさんの、1年前の、
うん、
映像をちょっと見返してたんですけど、うんうん、ざっくりと説明すると、
うん、
まあ、集客、販売、サービス提供という3つの工程があるとして、
はい、
集客と販売をもう人に任せて、
うん、
で、今サービス提供ばっかりやってますよっておっしゃってたんです。
ああ、なるほど。
はい。
はいはい。あの、ウェブのいろんな商品も、
はい、
対面で売る人が増えてきてるじゃないですか。セミナーやった後にこう、
そうですね、
紹介してとか。はい、で、ああいう営業部隊がいたら、
はい、
任せたい人いっぱいいるよね。
まあ、そうですね。
で、そこの営業の人たちの売り方のガイドラインさえしっかりしておけば、
そうですね。
過度な売り方とかするとね、うん、もう頼まなくなっちゃうと思うんで、
はい、
ただ需要半端じゃないなと、
うん、
思うんですよね、
うんうん。
で、営業してきた人たちっていうか、起業したくて営業を学んでる人たちは、
はい、
まあ多分最初はその完全不愛みたいなところなんだろうけれども、
はい、
仮に独立するんであれば、
はい、
同じようなモデルを作ることもできるし、もともと教えてた側は、商品を提供することによってなんかパートナーシップを取ったりとか、はい、僕ね、そこら辺まではどこまでやってるかわかんないけど、
はい、
イメージは湧いてる
ん
だよね。全貌が聞けるっていうのは、えまりさんこれ、
はい、
喋るね、もうメリットないからね。本当に善意で
本当ですよね。
喋ってくれるっていうところなんでね。
はい。
うん。
本当ですね。
本当に。
めっちゃ楽しみにしてます。で、
はい、
やっぱり今回も岡山の遠征なので、
うん、
東京でやるよりも、人数はちょっと少なめじゃないですか。
うんうん、
だからこそですね。
そうですね。
はい、
本当マーチャントクラブとかに限らず、
はい、
だけれども少ない時っていいよね。
いいですね。
うん、軒
並みいいですよ。
多分、甲子園生の、ほんと少ない時のセミナー、
はい、
すごくやっぱ充実してるし、
うんうん、
その機会くれた山田さんにも感謝感謝で、
はい、
うん、少ない時こそ、まあ、なんて言うんだろうね、こう、
はい、
講師の人に、
はい、
といっぱい喋れて質問ができるとか、そういうことだけではなくてね、
はいはいはい、
ね、 周りからの認知というか、うん、西内くんとかも一気にそれで仲良くなっていったわけです
ね。ああ、そうですね、うん。そうですね。西内さんが最初に参加されたの岡山です。ね、うん、確か去年。
だマーチャントクラブもこう、なんだろう、毎月の積み重ねがある上で、はい、それはやっぱりどこもそうだけど、仲のいいグループとかね、はい、いろんなグループができていくわけで、うんうん、そこで、やっぱさ、経営しちゃう人っているじゃないですか、
は
い。
そうですね。
今から自分が来てもって思うかもしれないけど、うん、それは自分の一手ですぐ変わるよね。
そうですね。
うん。
岡山から来たの？みたいな。
なる
なりましたもんね、実際。
うん。そうそう。だからどんなコミュニティも、はい、まあ歴史あるコミュニティであったり、
はい、
なんかビジネスサークルかわからないけれども、
はい、
うん、そういうところに飛び込む場合は、とことん、はい、ね、しばらくは、で、つながりを持って、そのリアルでつながったものをウェブで消化させてまたつながるっていう。
そうですね。うん、
人数少ないほどいい、ね。そうですね。
本当、どのパターンというか、どのコミュニティでもきっとそういうところってありますからね。ぜひ活かしてもらえたらなと。
はい。
思いますね。で、そんな西内さんからですね、休日会議に質問いただきまして。
おありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、早速、ちょっと読みつつ。
質問なんだ。
質問です。
あー、了解しました。
はい。はい、菅さん、健太さん、こんにちは。西内と申します。はい。初めてメッセージを送らせていただきます。やたら硬いですね。
うん。
はい。第112回の休日会議を聞かせていただきました。今回も大変学びになる内容でした。特に、行動しながら、壁にぶつかりながら、その都度学んでいく姿勢、ビジネスモデルをゼロから構築していくことの楽しさ、やってはいけない失敗を一つ挙げるなら、不義理の部分がとても印象に残っていて、何度も繰り返し聞かせていただいております。
ありがとうございます。
素敵な音声ありがとうございました。で、さて、前回112回の音声の中の、ハロンさんからの Facebook 電話がかかってきた下りで、
はい。
電話をかけた時に相手に出たいと思われるかどうかといった内容がありましたが、うん、このように思ってもらえるように普段から意識している部分などがあれば、ぜひ伺いたいです。具体的に、するようにしていること、しないようにしていることなどはありますでしょうか？お答えいただけるととても嬉しいです。それでは次回の休日会議も楽しみにしております。
なるほど。
追伸、大変遅くなってしまいました。第111回では、日々これ輸出のポッドキャストを取り上げていただきありがとうございました。
2回目の PR につながりますね、そうですね、これで、ね。
岡山勉強会で、お二人とご一緒できるのを楽しみにしておりますというメッセージです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ご質問がですね、ちょっと繰り返しになっちゃうんですが、相手、電話をかけた時に相手から出たいと思われるように気をつけてることはありますかっていう。
うん。気をつけてること、意識してることはね、ありますね、やっぱりね。ブログとか、
はい、
メルマガで、
はい、
ネガティブな発言をしないと。
はいはいはい。
ね。
はい。
これ一番じゃないですかね。
ね。
なんか誰と揉めた話とか嫌だよね。メルマガで淡々と書かれて。
そうですね。
で、まあ自分のね、正義。はい、まあ自分のね、
正当性みたいな、ね。
正当性みたいな。
はい。
うん。あとはこう、同情を引く。
はい。
文章とかも必要ないんじゃないかなと。まあ、それもネガティブだったり、誹謗中傷とか、
はい、
こんな目にあったな、もうなんとかだ、みたいなのは、
はい、
もっと、ごくごく一部の内輪というか、
はい、
うん、そういうところでやればよくて、
はい、
ウェブ上でそういう発信をするっていうのは、はい、まあ、求めたいのは同情だと思うんだよね、多分ね。ああ、それは大変でしたね、とか、
はいはい。
そういうのも別に、悪いっていうわけではないんだけれども、
はい、
なんかこの人の発信はいつも楽しそうだなと、いうふうに思われた方が僕はいいと思うし、思ってもらいたいと、
はい、
そう考えるとやっぱりネガティブ要素は一切排除して、
うん
うん、そういう形でも変わるんじゃないかなと思うしね、うんうん、あと飲み会とかでも、
はい、
まあ常にこう、まあ、楽しい話題っていうのは、
はい、
面白さとかではなくて、うんうんうんうん、誰かの褒めるとか、
はい、
まあ、 いいところと悪いところはもちろん人間ね、いっぱいあるわけだけど、はい、どんどんこういいとこピックアップして見つけていって、うん、まあすごいなとか、あの人のああいうところいいよねとか、うんうんうんうん、ポジティブな発言をしてる人のところの方に僕は人集まると思う、うん、そうですよね。それは僕も先輩方を見てきてすごく感じていることで、うんうんうん、意識するって言ったらこの辺だよね、うん、と思うよ
ね。ね、うん、まあ、でも、SNS、例えば Facebook に投稿する内容と、メルマガに書く内容ってなんか違うイメージがすごくあるんですよ。なんか、まあ、また、そもそも質問が電話の話だから、そもそも違うんですけど、うん、今思っちゃったんで言うんですけど、うん、なんかその、この人の投稿楽しいなっていうのはもちろんあるじゃないですか。
はい。
で、この人のメルマが楽しいなって、あんまり、まあ、すごい少ないなって、今、ふと思ったんですよね。
確かに、
ね。はい。うんうんうん。まあ、それは、まあ、もちろん、扱ってるテーマがね。
そうだね。まあ、ビジネスにおいて、その、お役立ちを意識してるのかもしれないしね、はいはいはい、メルマガの方でね。まあ、いろいろあるけれども、やっぱ、マイナス発言ってプラスあるかなというところがね。
そうですね。
うん。その辺意識してやってみると、うん、いいんじゃないかなと、
うん、
うん、いうところです。
そうですね。前なんか何回も触れてるかもしれないんですけど、エンタメ精神というか、
うん、
これはでもまあ、投稿に限らず、うん、なんか、提供するときも結構そうだと思うんですけど、うん、結局なんでしょうね、相手のためを思ってるなっていうものって結構伝わったりするじゃないですか。
はい。
それ伝わったとき、あ、この人いい人だなって思ったりするじゃないですか。
うん。
なんかそういうことなのかななんて思ったりしましたけどね。
そうですね。だから僕はありのままでいていいと思うんだよね。その、はい、キャラを作ってなんとかってやって、ギャップが生じることによっても辛いことっていうのがあるんで、はいはいはい、基本はこうありのままでいってもらって、ネガティブな発言だけは、別にわざわざ発信しなくていいっていう、
ね。そうですね。うん、発信内容を選べるっていうのは、まあ、ネットのいいところでもあるような気がするので、
ね。うんうんうん、
うん、
逆にその相手に対しても、
はい。
いや、その相手の気に入ったところだけ受け入れてやるぐらいの感覚でいいけどね。
はいはいはい。
うん。相手にどうやったら、好かれるかみたいなことを考えててもね、
うんうん、
大変なんでね。
そうですね。
うん。そういうふうにしてれば、あ、西内くんからの電話だなんだろうとか、
はい。
うん。なんか西内くんから飲み会に誘われたと、
はい。まあ、
ちょっと行ってみようかなみたいな、
はいはい、
なってくると思う。ね、
うんうんうん。
うん。
ぜひ。
ビジネスメリットだけじゃないよね、
こういうのって、ね。そうですね。本当ですね。うん、なんかこう、まあ、本当日々の、日々の、なんだろう、連絡の仕方というか、連絡する内容ですもんね、結局。
そうだね。
本当そうですよね。
うん。
前に菅さんがおっしゃっていただいたように、その、会社の中とかで、うん、チームの中で、この人が来たって言ってテンションが上がる人と、この人が来たって言ってテンションが下がる人って、うん、まあ、いるよねっていう話で、うん、テンション上がる人間になりたいよねっていう話があったじゃないですか。
うん。
でも、そういうことですね。
そういうことですね。
うん、
感覚としては人に楽しませてもらう感覚を捨てた方がいいということかもしれないです。自分が楽しませると。
はい。
その場の空気を自分で変えるみたいな、風に考えていれば、
うんうん、
発信もそういう風に、変わってくるよね。
そうですね。
うんうん。
じゃ、その、この人と一緒にいたら楽しいなっていう人だったら、どういうことを言うかなとか考えたりとかになると、まためんどくさいですね。
まためんどくさい。
はい。
その辺は。
うん。まあ、こうでし、こうだったら楽しいよな。じゃあ、ちょっと自分で企画してみよう、みたいな。
うんうん。
そういう機会ですかね。
そうだね。うん、まあ、そういうネガティブなものを全部排除してると、
はい、
見方を変えれば、
はい、
エッジが効いてないとか、
はい、
綺麗事だとか言われるんじゃないかと思うかもしれないけど、
はい、
そんなこともないんでね。
ないですね。
うんうん、僕自身、やっぱなんとかなってるとか全然困ってないし、
はい、
うん、ある程度のそのビジネス理論とかも、
はい、
綺麗事だと、
うん、
揶揄されようが、
うん、
続けてって結果出してったらね、
はい、
一つのスタンダードになっていくわけだしね、
はい、
うん、まずは自分の思うことを優先に、
はい、
ネガティブ要素だけ取り除いて、
はい、
やってもらえたらなと。
そうですね、
はい、
うん、お答えになっているといいのですが、
そうですね、
はい、また分かんないことがあれば、
うん、
というかまあ もうすぐ会いますからね。
はい。そう、全然関係ないんだけどさ、はい、自分のことを、はい、呼ぶとき、はい、呼ぶときっていうか、
はい、
例えば、僕だったら僕っていうじゃない
ですか。ああ、僕も僕ですね。
で、起業する前というか、はい、小学校とか中学校、高校、大学、俺って言ってたんです、
はい。はいはいはいはい。
で、僕は起業したからもずっと僕になってるんだけど、
はいはい、
これって何歳かでやっぱ私に変わる時が来るのかな。
ああ、あるかもしんないですね。
ね。
はい。
どうなんだろうと思いながら。
はい。いやー、ありますよね、きっと。だって
、ね、
例えば、イメージの問題な気がするんですけど、ね、こう、うん、すごい、55歳ぐらいで、すごいダンディーな格好をして、うん、僕って、あんまりイメージないですよね。
ないですね。うん、そこ私の方がいいのかね。
そうですね。
まあ、60とか過ぎてきたら、
はい、
僕は、もうわし一択で行こうかなと。
いや、いいと思います。
わしって呼んでる人もでも最初はみんな自分のことね。
はい。
どっかで切り替わってってると思うんだよね。
あ、でもどうなんですかね。西日本とかは大体わしですけど。
そっか。そっかそっか。ケンタいたところとかね。はい、そうだよね。ああ、だからこう、呼び方、自分のを変えるときって、
はい、
起業は大きなきっかけになったわけだけど。は
い、なんで起業したときに僕になったんですか？先輩が多かったからです
か？あ、でもそれは多かったか、大きかったかな。もう自分より10個、15個、20個上の方々がいる中で、はい、そうだね、自然と。
そうですね、うん、これって言えないですね。
うん。うん、そうだね。
僕同級生の飲み会の時、同窓会の時とかに、うん、いつも通り普通に僕とか言ったら、うん、僕って
大学で、ジュンとね、はい、会ってる時とかも、
はい、
もうでも、僕っていう言い方がさ、
はい、
慣れちゃってるからさ、
まあ、
ね、
はい
うん、たまに違和感は突っ込まれたよね、昔ね。
へー、
うん。どっかで私になるのかなと、
はい。
だって今書籍でさ、
あ、はいはいはい、はい。
私って書くことになんか、
はい、
ちょっとなんか違和感感じてるもん。
ああ、なんかその例えばなんか公的なバカどうかみたいなのも結構あるような気がしますけどね。いや、実際にはないんですけど、もしですよ、うん、なんかテレビカメラとかすごいいっぱいあって、うん、記者がめっちゃいる中だと私って言います
よ。言うね。そうだね。なるほどね。いや呼び方。ね。
でも、もしかしたら、だから、その、すごいスーツ着てバシって着てるダンディーな50代の方も、ね、普段というか、公的な場で私っていうイメージをすごい持ってる方も、家では僕って言ってるかもしれない、
ね。言ってるかもしれないね。いや、
答えはない
ね。多分ね、私になる日が来るかもしれないと、ね。
僕多分、私になる率高いですね。
ああ。
はい、そんな気がします。
でみんなもどっかできっと変わってるもんね。
はい、
エッジが効いたキャラ以外の人はね。
はい。
うん。なるほど。いやいや、ちょっと、ね、気になったんでね。
はい。
まあでも、60過ぎたらわしにしようっていうのは、ちょっとざっくり昨日、お風呂入りながら決めて。
それは僕ももらおうかな。
そうそうそうそう。そんなことがありました。
ありがとうございます。
はい。
まあ、100回前を振り返るのコーナー行こうかな。
はい。
思うんですけど、うん、第13回休日会議なんですね、100回前。うん、で、テーマが、菅ゼミナールについてだったんですよ。
はい、はい、はい。
で、まあ、菅ゼミナールとは何ぞやみたいなのは、ごくごく簡単に説明すると、昔ですね、
うん、はい、
菅さんがやられてた、25歳以下の方を対象に、
はい、
無料で、ノウハウを教えますよと。住み込みも可ですよ。その代わり、
はい、
上げた利益の中で、シェアしていって、
はい、
なモデルですね。
はい、金森哲司さんのモデルをまんまパクらせていただいた。
で、はい、パクった後に報告した
と。パクった後に報告して、その後に相談までさせてもらった
、はい。うまくいかないときは、金森さんすごいという話ですよね。
すごい
ですね、
はい、本当に。
その金森さんの話もされてて、その100回前に、でその要は。ライフワークとして、こう、教えていく姿、育てていくっていう姿にすごい憧れを持って、その、一つのゴールというか、その、幸せの形を見せてもらったなぁと、おっしゃってた。
そうですね、金森さんに。
はい。で、 実際その、やってみてどうでしたっていうのを僕、その100回前に聞いてなかったんですよ。要は憧れたものと実際どうだったのかなっていうのは、普通に気になったん
です。いやでも、まあゼミもいろいろ大変だったじゃないですか。はいはい。みんなやんちゃな子も多かったし。はいはい、うん。で、金森さんが、僕にアドバイスをくれたのは、はい、解決しようのないアドバイスだったんだけど、はい、その、年齢が、すがちゃんは若いと。
はいはいはい。
もっと、その、自分が40ぐらいな時に、うんうん、20歳ぐらいの子を教えるとなると、
はい、
もう父親ぐらい離れてくるんで、
はい、
またなんか変わってくるけれども、うんうんうん、僕の場合は3、4個離れた状態とかで ね、多かったんで、うん。で、あとは、その、一緒に住むことによる、
はい、
なんだろうな、身近になりすぎて、うんうん、感謝の度合いが減っていくような、こともいろいろ教わって、
うんうんうん、
まあでも僕は結局、自分のスタンスとしては、なんだろうな、距離感はもうめちゃくちゃ縮めるっていうところでやってたので、はいうんなんだろうな、こう、先輩たちの言ってる意見の方が正しいと感じることも多々。
は
ぁ。ありましたね。大変なことは本当にあったけど。うん。でもあれやってなければ、
はい。
やっぱり、健太は今いなかったわけでね。
そうですね。
うん。その、例えば10人迎えて、10人と、関係性が続くっていうのもなかなか難しい話で。
そうですね。
あれはそうですね。
うん。
やったからこそ、
はい。
っていう風なのを見せてくれてるのはやっぱ健太だよね。
ありがとうございます。
その辺はすごく感じる。はい、あんまやっててよかったなとか。まあ、いろいろあった後に、
はい
藤田、佐野拓也がですね、はい、何度も僕経由じゃなくコンタクトを取ろうとするみたいなことをやって、
はい、
まあ、なんだっけ、1年ぐらい前に会ったんだっけ、久々に、はい。
そうですね。
うん。で、まあ頑張ってる。っていうのを聞いたりとか、うんうんうん、また一緒に飲めたりとか、
うん、
うん、まあやっててよかったなと、
はい、
うん、
ですね、その菅ゼミにされた頃って多分20後半ぐらいでしょ、
やったの28とかだったですよ、ね、と思うんだよね、
はい、で、うん、僕まあだいたい今年的に同じぐらいなんですけど、うんうんうん、いや僕はね菅ゼミに行かせていただいてすごいたくさんのものをいただいてたのに言うのはあれなんですけど、僕できないですわ、あれ。
あれ、なかなかね。
はい。
うん。まあ、そこで、なんだろうな、こう、僕自身が、
はい。
起業するなら飛び込みたい環境にしたかったわけだよね。
はいはいはい、はい。
うん。もうその時点でさ、はい、情報型にはなっていてさ、
はい、
情報の取捨選択って難しいわけじゃないですか。で、そんな中で、入ってきた人は僕の実体験を直接伝えることができるんで、
はい、
まあ結果が出るのはすごく早かったし、
ね、
一緒に過ごしてるし、
うんうん、
で紹介する人たちっていうのも、
はい、
本来彼らはなかなか出会うの難しいと思うんですよ。
そうですね。
どういうきっかけを作ってって、うんうん、その辺も紹介できたりとかして、世界観をね広げていけたっていうのはね、
はい、
うん、かなりやりがいがあって、またやりたいけどねどっかのタイミングで。
うんうん、すごいな。その時に、面接とかいろいろあったじゃないですか。
うん。
あれは何を見てたんですか？
まあ、面接って言っても、そのね、そんな僕も人を見るのが難しかったんで、
はい。
なんか、なんだろうな。でもなんか、仲良くやれそうかなとか。
なるほど。
そういうところと、
はい。
あとはその、顧問コンサルの時の、
はい。
面接と同じで、まあ落ちる理由っていくつかあるんだけど、はい、それだね。
うん。
そこと変わらなくやってたかなと、
はいはいはい。
うん。
なるほど。またやるんですか？
その、若い人ほど勢いはあるとはいえ、
はい、
その勢いがある人は、
うん、
やっぱ目立つから、その若い人は勢いがあると思われるかもしれないけど、
はいはい、
全然そうではなく、
はい、
学べることが多すぎて、
うんうん、
その、石橋を叩く系の人も大量生産されてるわけでしょ。
はい。
だからその石橋を叩く時間で渡れるみたいなさ。
うんうんうん、うん。
そういうのは、必ずその今も現役でやってる僕とかが伝えた方が響くと思うし。ね、
はい。
この辺はね、
はい、
ちょっとやってみたい。
うん。
とは思う。
はい。 100回前も、いやまあ、やってみたいと。
うん。あ、言ってた。
マックス2人って言ってました。
ああ、そう、1回が、そういう場で2回が住まいとかだといいかな。
ああ、そうですね。
そういうふうに。
次やるときはこうしようみたいなのってあったりするんですか？
次やるときは、
はい。今だって環境がいろいろ違うじゃないですか。
うん。
まあ、例えば書籍ももう一冊出されてますし、
うん、
今マーチャントクラブもあったりして、
うんうんうん、
で、事務所もあって、うん、結構環境は当時と変わったなって思うんですけど。
そうだね。うん。だ次やるときのこともね、はい、も考えながら今さ、
はい、
ノックの吉郎くんと、ね、アーティストの伊坂くんのさ、
はい、
後輩の匠くんっていう男の子が、はい、まあ、20何歳だっけ ?2、3歳だよね。はい、格ゲーにいたらまず選ぶタイプっていうぐらい、こう、ガタイがいい感じの、彼で、いろいろこう、シミュレーションはしてるよね。
へぇ
ー。うん。あ、やっぱそういうところで、こう、あ、こういうところで悩むかと。
あー、うん、なるほど。
何ね、うん。で、最初から、僕が、の今考えてることを、素直に全部聞けるはずがないんだよね。積み重ねた経験でしか見えないものっていっぱいある。
はい。
だからそういうところで、なんでこう、伝わらないのかとか、
うん、
焦っちゃうのもダメだしね。
はあ、難しいですよね。
難しいけど。
本当思ったほど伝わらないじゃないですか。
そうだね。
だから全然誰、なんか誰がどうとかじゃなくて、そういうものだと僕は解釈してるんですけど。
だこうやってこうやってチャッとやってパッとやってワッとやって出来上がるじゃんとかは絶対言えないしね。
そうですね。
まあ何も伝わらないんだけど、はい、やり続けてるとどんどんさ、
はい、
奥深くも深掘りできるけど、
はい、
一定の数字を出すってなるんだったらすごくもう簡単に思えちゃうじゃん。何度もやってるからね。はいはいはい、だから初めての人はね。
うん。
うん。
難しいですね。
ね。
そもそも教えるということがなかなかっていう感じはしますけどね。うん、
昨日ね、
はい、
大連か満州か迷ってたのね、
はい、
中国の話じゃなくて、
はい、
中華屋さんのね、
中華屋さんの、はい、
で満州行ってさ、
はい、
いろいろこう注文してて、
はい、
厨房の子たちがみんな若いんですよ、
はいはい、
で僕あそこにポツンと立ったらまあ何もできないなというか、
はい、
でもみんなねバーっとやっていく中で、うん、彼らにとってやっぱ簡単なわけですよね、あの辺のこととかも、
はいはいはいはい、あー、うん、そういうことですね、
なんかね、まあそのどこのお店とかでもそうだけど、
うん
うん、基本的なことをこうしっかり、同じ目線で見てあげるというか、
はい、
うん、子供がさまだちっちゃい時はさ、うん
はい、
かがんでさ、
はい、
同じ目線に立って喋るみたいな、
はいはい、
ような感覚で、付き合っていくことが、
うん、
楽しいと思えないと多分無理だよね。
ね、
早いとこ結果を出して、その実績者として立てたいとか、
はいはい、
そういうことを考えてるんだったら多分他のことをした方がいいかなっていうね。
そうですね。話を聞いてて、
うん、
面白かったなと勝手に思ったところがあるんですけど、うんうん、要は菅さんがやったら別に面白くないけど、この人だからこういう見せ方したら面白いんじゃないかっていうプロデュースするのが面白かった。
それ面白かったね。
はい。
高校生のプロデュースとか ね、はい、ね。うん。あれ僕が売ったら売れなかったから、
ね。そうですね。
うん。そうそう。そういうのもある。自分がタイムスリップしていくかのような。
はいはい。
うん、この力を持った状態で、
うん。
うん。宿ったらどのくらいいけるかという。
はいはい。
うん。あるね。そうだね。そういう楽しさもすごくあって。
はい。
うん。まあ、しばらくはその、まあ、ちゃんとクラブであり、
はい、
別途、そういう楽しみは合宿とかでやっていこうかなとは、
はい、
うん、思ってますね。ね、
うん、なんか、もし、機会があってまたやるよって言った時は、
うんうん、
まあ、またお知らせしますよっていうことですよね。
そうだね。
はい、
うん。
いや、そう考えると、やっぱ僕はすごい運が良かったなと思うんですけどね。はい、
そうだね、
タイミング的にも。はい。
気持ちの乗り方とか、すべてこう、はい、今やりたいと思った時に打ち出すわけで、
うんうん、
その間口っていうのはその10年間とかのスパンで見れば一瞬しかないから、
そうですね、本当そのね、スカゼミに限らずですけど、 商品リリースしたとか、うん、サービスやりますよっていうのも、うん、結構、これはご縁だなっていうのは、僕はあながち間違ってないなって本気で思ってますよね。
う
ん、
そうですね、
はい、うんうん。ピンと来たら行っちゃうっていうのはね。
ね。
はい、結構いいかなと。
うん。あの、いつも伝えてる環境の変化っていう部分でね、
はいはい、
そこが一番変われるんでね。
うん。
うん。
そうですね。はい。ということでですね。
はい。
毎度長いんですが、
うん、
今回以上にしたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。